ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は昭和天皇の三大功績の5番ですね。まあ、天皇と知事という名前を付けましたけれども、これは、昭和天皇の お写真をですね、焼いた、まあ、全く芸術作品と私は考えられませんが、こういうものを芸術作品として認めている方もおられるんですね。その方は沈黙を守っておられますので、これがどういうふうな芸術性を持っているのかと、まあ、いうことは、私も判断できません。私の目から見ればこれが芸術だとは全く思えませんが、まあ、芸術というのはまず第一に美しいもの。これがまあ芸術としては一番大切ですね。二つ目は人の心を打つもの。まあ、これはまた一つあれですね。それからまあ、それから全く離れていても、ある意味で画家としてですね、とかそういうデザイナーとして一つの哲学があって、それが人の心を打つような形、つまり芸術性を持って、いる作品というのはないではないんですね。一番有名なものはピカソのゲルニカであります。まあ、これは、1937年の4月でしたか、当時のスペインのフランコ総統がですね、スペインの北部にあるゲルニカという町の抵抗運動に手を焼いて、それで、その当時できたばかりって言いますかね、その第一次世界大戦で敗れたドイツは、空軍持っちゃいけなかったんですが、まあその空軍を持つようになった、まあ最初の空軍の爆撃隊に、まあ、ヒトラーを通じて依頼をしましたね。某ゲルニカの、住民の抵抗運動に手を焼いてるんで、ゲルニカを爆撃しろと、まあ、こう言って、ドイツからはるばる爆撃隊がスペインの北部まで来てですね、それでゲルニカという町を爆撃したと。もちろんそこには兵士がいたわけじゃなくて、抵抗運動をしているわずかな方々とですね、それから他の住民だったわけですが、それが爆弾の下で虐殺されたわけですね。もちろんこれ戦争ではありません。まあそのことに、まあ、怒ったピカソがですね、ゲルニカという作品を描きます。このゲルニカという作品は、まあ、割合と急いで描いたものもあってですね、ちゃんとした油絵の道具じゃなくてペンキみたいなものを使っておりまして、まあそういう意味で品質なんかでは少し問題があるんですが、それでもまあ芸術としてはですね、大変立派なもんで、さすがピカソが描いただけあって、絵自体も非常に優れてる。絵の構図とかそういう点でも優れてるんですが、それよりもですね、一応、牛と馬と、まあ、いうもの、それから人間ですね。まあ、暴力を持って暴虐を働き、悲鳴を上げて逃げ惑うものを殺戮していくと。これはやっぱり人間としてやるべきことかと、まあ、いうことを、まあ、深く考えさせられる絵だったわけですね。もちろんだから、対策でもあるけども、芸術性も高かったわけです。もしもこのピカソのゲルニカがですね、本当に世界中の人の心を打って、そして、爆撃ってダメなんだと。戦争とは違うんだと。戦争ってのは原っぱで陸軍同士が戦ったり、海の上で、海軍同士が戦うと、これ戦争なんですが、全く武器を持たない人、人間の行為の中で最も卑劣なのはですね、武器を持たない相手を撃ち殺すとか、刀で切り殺すというようなことが一番卑劣なんですね。私がよく言うのは、道端で縄跳びをしながら遊んでる女の子に対して、完全武装した兵士がライフルを構えてその女の子を撃ち殺すということがあった場合ですね。それは一体許される行為なのかということになるわけですね。まあ人間の長い歴史で戦争というのはなかなか避けられないし、まあ侵略的な戦争もありますけども、この前の日本の大東亜戦争のようにですね、非常に防衛的な戦争っていうのもまあ同じだけあるんですね。まあ、侵略者がいれば防衛する方もいます。大東亜戦争っていうのは白人がアジアの国々を攻撃して侵略して、かつ、まあ、日本も最後に侵略しようとしたと。直接的にはアメリカと日本の衝突なんですけれども、アメリカは、地球の裏側ですよね。日本とはほとんど地理的にも隣というわけでもなし、その産業的にも何もほとんど関係ない。むしろ日本はアメリカから鉄鉱石を日本の需要の 70%、 それから、石油をですね、日本の需要の 75% を購入するっていう、まあ、いわば偉大なお客さんだったわけですね。アメリカが日本を、まあ、攻めようと思ったのは、主にはですね、当時ソ連っていう共産国が世界的な組織として作ってたコミンテルンっていうのがありまして、それがなんとかですね、資本主義国、自由主義国同士を戦争させて、それで力を弱まらせて、まあ、例えばこの場合ですと、アメリカと日本を戦争させて、日本が負けたと、非常に弱ったと。その時に、まあ、日本に共産党を占領させて日本を共産化しようというのが、主な目的でした。そのコミンテルンの人たちはですね、アメリカでは国務省の中枢部に入り、日本では、ゾルゲっていうスパイもいました。まあ、アメリカにももちろん有名なスパイがいるんですけども、近衛内閣、まあ、戦争に直接つながっているような東条内閣の前の近衛内閣ですね。近衛内閣の内部にも相当そのコミンテルンのスパイが入り込んで、まあ、日本を戦争に導いたわけですね。まあ、そうでなかったら日本はアメリカと戦争はしなかったでしょう。まあ、とりあえず、当時は白人がどんどん攻めてくる時でしたから、もちろんアジアにはアジアという地域はなかったわけですね。フィリピンもアメリカの占領ですから、これも白人の国。それからインドネシアなんていうのは、インドネシアっていう名前もなくて、オランダ領東インドという名前でしたね。まあ有名な、イギリスはインドからビルマ、マレーシア、シンガポール、これ全部イギリス領でしたね。まあ、フランスはインドシナ、今のラオス、ベトナム、ラオス、カンボジア。まあ、中国もほとんど、まあ半分ぐらいはもう白人に取られている状態でした。満州も、まあ、ロシアが取ってたものを、まあ、日本が変わったということはあります。したがって世界的に見れば、日本も自衛のためにはですね、まあ、そういう社会では、やはり日本列島だけで頑張るってことはちょっとできなくて、まあ、いろんな戦いがあって、朝鮮と台湾、それに満州国、あと千島列島、まあ、この辺でですね、あと太平洋の諸島ですね。まあ、今ではトンガとかそういうとこですけど、そういうところを、まあ、領土にして、なんとか国を少し膨らませて、独立を保っていたと。その頃、有色人種として、まあ、完全に独立を保ってたのは日本だけ、世界で日本だけですね。だから、これをなんとか潰そうっていうのが、まあ、アメリカ及びコミンテルンの政策でした。まあ、従って、日本があの当時、その独立を保って、日本という国を保つというのはもう大変な、今では考えられないような、苦痛がいっぱいあったわけですね。で、まあその中にはもちろん反乱分子もいれば、まあ政府に従わないのもいる。それがまあ226事件なんかを引き起こして、226事件のことを軍部の独裁なんていう人もいますけど、全然そうじゃなくて、226事件を起こした軍人はみんな処刑されてますね。直ちに昭和天皇は、反乱を起こした兵士は直ちに原隊に帰れと。まあこういうふうに、ご命令をされてるわけですね。まあ、後から、難癖つけた朝日新聞及びその関係者がですね、当時は、戦争だ、戦争だ、つって一番強く煽ったのが朝日新聞でしたね。まあ、それが戦後自分たちの間違いに気がついて、大きく方向を転換したというだけでは良かったんですが、それだと責任者が誰だって話になって、自分たち、つまり朝日新聞関係者に、火の粉が降ってくると嫌だって言うんで、それで天皇陛下とか軍部とか、まあそういうのをですね、非難するという、そういうように、まあ手のひらを返して、朝日新聞は自分たちの発信力を利用してですね、まあ、平和を主張したりしたんですけども、それは本当に欺瞞的でしたね。それはもう今これ、トリエンナーレっていうところで展示された天皇陛下のお写真を焼いた作品なんですけども、まあ、これ作品と言えませんけどね。それを支持したのが、現在の愛知県の大村知事なんですよ。私は大村知事とは個人的にも、まあある程度よく知ってるんですね。しかし、彼はですね、もう自分の利益だけの人なんですよ。しかし、今の、その自民党政治もそうなんですが、日本はですね、今こういう知事ですね、が非常に多いですね。まあ、まず県民のためのことを考えないわけですよ。自分のことだけですね。それが一つと、もう一つは、愛知県の知事というのはですね、やっぱりこれは国の、ある意味での地方の代表者でもあるんです。 私がよく言ってるように、市というのは、名古屋市なら名古屋市っていうのは、どちらかというと市民の代表っていう感じなんですね。ところが知事っていうのは、県っていうのはどっちかと国の出先機関という、意味合いがあります。で、大村知事なんかいつもそれを傘に来て、ものすごく傲慢なことをしてるわけですね。まあ、環境なんかの問題ではですね、愛知県の環境なんか一つも考えておりません。まあ、小池知事と似てるんですけども、まあ、自分の身の安全だけという感じで、県政をやっております。で、この場合はですね、天皇を象徴にするというのは国の憲法で決まってるわけですね。それから昭和天皇は特に、まあ、戦争も非常に素晴らしい功績があります。この三大功績というのは昭和天皇の功績のことを言ってるんですが、もう少し大きいのはですね、昭和天皇が、立憲民主制のですね、明治憲法、大日本帝国憲法時代の天皇もおやりになり、かつ、もう日本がなくなってしまうんじゃないか、もしかしたら分割するんじゃないか、分割される可能性があったわけですね。四分割論というのは結構力ありましたから、日本列島の四分割論。ドイツも分割されましたし、朝鮮も分割されましたが、そういう中で、まあ日本の分割を防ぎ、それから自分が責任があるといい、しかも戦後ですね、もう焦土と化した日本の中から立ち上がるときに、まあ積極的に全国を行脚され、かつ国民の団結を保ち、そして平和な日本をもたらし、さらに発展させて、まあ、1990年には世界の一流国に入ったというような日本を作られてきた中心の象徴的な天皇の役割も果たされた。この天皇のね、写真を焼くってのはどういう意味なのかと。まずどういう意味なのかと。それからそれを認めた知事はどうして認めたのか。公金を出してやりましたね。大村知事は結構犯罪スレスレをやる傾向があるんですよ。まあ要するに、本当の真実の人間の心っていうのは残念ながら持っておられない知事なんですね。まあそれもだけど愛知県民が選んだんですけども、よくわからないで選んだと思いますね。私は大村知事をよく知る人間としてですね、もう絶対にこういう人を知事にしてはいけない。今後ですね、知事していけない。これはトリエンナーレの事件もですね、本当にみっともなかったんですよ。ご自分でトリエンナーレを支持しながら逃げ回ると、まあ、いうことをされましたね。まあそういう点ではですね、まあ、この昭和天皇の偉さと、もちろん比べ物になりませんが、昭和天皇の偉さと、現在の愛知県の知事の、まあ、みっともなさっていうのはですね、ものすごく幅があるんですね。しかし現実の世界は、天皇陛下もお亡くなりになってるので、しかも、象徴天皇ですから力もありませんので、大村知事がこういった展覧会を企画されてですね、今でも知事の職におられるというのは残念ですね。昭和天皇は亡くなられて、今ではまあ歴史の人ですよ。それに対して大村知事はまあ間違って愛知県人が選んだ知事なんですね。こういうことが行われるってことが実に残念であると私は思います。民主主義もやっぱり日本国民がよく考えなければいけないというふうに思います。